午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。1番佐野誠一議員ご登壇願います。
はい、議長。よろしくお願いいたします。では早速ですが、通告に従いましてご質問させていただきます。大きく3つございます。1点目、ゼロカーボンシティ宣言後具体的にどのような取り組みを行ったのか伺います。先の8月の終わりにですね、館山市はゼロカーボンシティを宣言されたかと思います。およそ3ヶ月経ちましたが、どんな取り組みをしたのか教えてください。2つ目、歴史文化遺産の活用についてお伺いいたします。小さな1つ、1番目、民有地にある遺跡の保存活用についてどのようにお考えなのかお伺いいたします。史跡もろもろ遺跡に関しては民有地、館地等あると思うんですが、民有地にある遺跡に関してですね、どのように今後保存され活用されていくのか、教えてください。小さな2つ目、観光的観点からどのように考えているのか伺います。観光地としての場所になるのか、歴史史跡その他諸々のこの学習の場になるのかあるかと思いますが、やはりどうしても観光目的でおいでの方もいらっしゃる場所もあるかと思いますので、そのような観点から活用の方法をお聞かせください。3つ目、不妊治療の保険適用が予定されていることからも不妊専門相談窓口を開設することは有効であると考えますが、見解を伺います。国の方で4月から保険の適用が予定されております。その件についてですね、どのようなご見解かお答えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
金丸市長。
佐野尚一議員の質問にお答えいたします。ごめんなさい、間違えました、失礼しました。佐野誠一議員の質問にお答えいたします。入ったな。大きな大地ゼロカーボンシティ宣言後の具体的な取り組みについてですが、館山市ゼロカーボンシティ宣言を行った際に示した3つの大きな施策のうち、1つ目の循環型社会の形成については、ごみの減量化を推進するために広報誌にゼロカーボンに関するコーナーを作り、主にごみの減量につながる内容をテーマとした記事を毎号掲載しており、今後も市民の皆様に取り組みが分かりやすく伝わるよう継続していきます。また CO2 を発生する可燃ごみの焼却量を減らし、できる限り資源として循環するよう、国の動向や市場における資源価値の変動に留意しながら、ごみの種類に応じた最適な処理方法を検討していきます。ごみは我々が生活を送る上で、また事業活動をする上で必ず排出されるため、これを減量化することは市民の皆様のご理解ご協力がなければなし得ないものです。引き続き市民の皆様へホームページや SNS など多様な媒体を用い、ごみの減量化に向けた情報を発信するとともに、市民の皆様の声に耳を傾けながら、 さまざまな施策を進めていきます。2つ目の省エネルギーの推進については、住宅用省エネルギー設備の普及を推進するため、すでに事業を行っている住宅用省エネルギー設備設置補助金の執行と、来年度へ向けた千葉県への補助金の要望を行っています。3つ目の環境負荷の少ないまちづくりについては、先日報道発表をしましたが、館山市では令和4年度に千葉県内で初めて、バイオマスプラスチックを使用したごみ指定袋を導入します。この袋は、植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックを配合したものであり、この施策が温室効果ガス削減や市民の皆様の意識向上につながることを期待しています。なお、この取り組みにより、従来の石油由来の原料のみでごみ指定袋を製造する場合に比べ、およそ2割、約42トンの CO2 削減となります。これは杉の木約4800本分が1年間で吸収する CO2 の量に相当すると見込んでいます。また、二酸化炭素の吸収源の確保につながる沖ノ島における森林再生や海中のアマモ場の保全活動については、NPO 法人館山海辺の鑑定団の指導のもと、館山森づくり大使の高田博臣さんが代表理事を務める NPO 法人地球森や、一般財団法人セブンイレブン記念財団、館山市消防団など多くの皆様の協力をいただきながら進められています。そしてこの活動に地元高校生が加わるなど、幅広い世代に活動の広がりを見せており、市民の皆さんの環境保全に対する意識向上につながるものと期待しています。さらに来年度、アマモを象徴的なキーワードとして、海の自然再生、保全を目指す全国的なシンポジウムである全国アマモサミットを館山市を会場に開催する予定であり、さらなる脱炭素への意識の醸成を図っていきたいと考えています。その他、ゼロカーボンシティ宣言を行った全国の自治体で作るゼロカーボン市区町村協議会に参加し、また館山市と同時期にゼロカーボンシティ宣言を行った隣接する南房総市との定住自立圏共生ビジョンの取り組みに啓発活動を位置づけるなど、他市との連携に努めており、今後も継続していきたいと考えています。来年度以降に向けても、脱炭素社会実現に向けたさまざまな施策を検討し、順次実行していきたいと考えています。大きな題には教育長から答弁いたします。次に大きな第3、不妊専門相談窓口についてですが、不妊治療の相談については、現状では、保健師が相談を受け、千葉県が実施している不妊に関する相談のご案内をしています。なお、不妊治療を考えている方の中には、専門の医療機関に相談するという方も多く、また、不妊治療について相談をしていること自体を知られたくないという方もいますので、不妊治療の相談については、これらのことに配慮しつつ、丁寧な対応をしていきたいと考えています。 不妊専門相談窓口の開設については、現在、不妊や不育に関する専門的なアドバイスをする相談員を、館山市の中に配置することは難しいことから、不妊専門相談窓口の開設については考えていませんが、引き続き千葉県が開設している千葉県不妊不育専門相談センターなどと連携を図りながら対応していきます。また来年4月の特定不妊治療の保険適用に伴い、不妊に悩む方だけではなく広く市民の皆様に知っていただくため、不妊治療などの相談について広報等で周知を図っていきたいと考えています。以上です。失礼しました。
出山教育長。
はい、
大きな第2、歴史文化遺産の活用についての第1点目、民有地にある遺跡の保存・活用についてですが、公有地に所在するものを含めて、遺産の調査や記録を行い、特に重要なものについては、文化財として指定するなど、適切な管理に努めています。歴史文化遺産は、史跡、天然記念物など、その多くは個人の所有するものであり、今後も遺産の種類や性質に応じた適切な管理をお願いしていきます。また、歴史文化遺産は、郷土の歩みを示す館山市の貴重な財産であり、歴史学習の教材として、交流人口を増やすための資源として、効果的な活用に努めています。次に第2点目、観光的観点からの考えについてですが、歴史文化遺産の活用方法として、所有者や周辺地域の住民などの理解、協力のもと、観光港化や NPO などの市民団体とも連携し、館山市の歴史、文化、自然などの魅力を市民をはじめ全国、全世界に向けて発信し、多くの来訪者を迎えているところです。また、教育的観点からも、学習旅行における見学地として、市内外の学校を誘致し、特に赤山地下壕跡には多くの児童・生徒が訪れているところです。以上です。
佐野議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは何点か再質問をさせていただきたいと思います。まずゼロカーボンシティの宣言後について数点、教えてください。ご答弁の中にですね、ゴミの種類に応じた、適用な最適な処理方法ということがありましたが、具体的にはどういったその処理方法になるんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、お答え申し上げます。ゴミにつきましてはですね、まず、使った中でリユースだとかリペアだとかして、ゴミを出さないということが非常に大事なことになるわけなんですが、それでも出てくるゴミというものについては、燃やさずにですね、資源化していくと、その中で新しいものをまた作っていく、循環させていくということが、適切な処分だというふうに考えています。具体的なものとしましては、これは国の動きでございますけれども、現在、ペットボトルとか、容器包装だとかっていうのは分別して、出していただいています。それをリサイクル リサイクルに回すという形で対応を取っておりますが、このプラマークのついていないプラスチック、製品、こちらについても、前に述べた2つ、ペットボトルや容器包装と同じようにですね、プラスチックとして回収しようという動きが国の中にあります。それは検討されているというふうに今、聞いております。そちらの方針が出ましたらですね、市民の皆様にまた、詳しくご説明して、そちらの方の対応をお願いしていく、一つの、プラスチックとして回収して、資源化していくということをに取り組んでいきたいと思っております。またもう一つですけど、これも、もうすでに取り組んでいただいているところですけども、いわゆる古紙でございます。古紙というのは、まだまだ、ゴミの中、ゴミ袋の中にですね、入っていることが多いです。まあ、組成分類の中では、紙やゴミ、布というものが 40% を超える割合で入っているというのが、出てきますので、そこのところをですね、もう一度皆さんにお願いをする、市役所の中も、それを徹底していく形の中で減らしていくことでですね、燃やすものが少なくなってくるということで、しかもそれがまた資源化されるというところにつながるということで、そこの点も、取り組んでいきたい内容だと思っております。以上でございます。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。具体的にもう次の問題点というかですね、取り組んでいただいている中で、やりたい方向性が今の答えの中には見えたなと思います。で、その中にあるゴミの循環、この一つ目の、循環型社会の形成というところで、やはり今部長もお話ありましたように、各家庭から出るゴミをまず減らしていくことが、一番最短な、カーボンニュートラル、二酸化炭素削減になるのかなというふうに思っております。で、前にもちょろっと議会の方でお話ししましたけれども、ゴミの、減量化リコール生ゴミの削減、以前お話しあったように生ゴミが一般家庭ゴミのうちの水分量を含めた約 40% ぐらいが、生ゴミであろうというお話でした。そこで、生ゴミ水分を減らすということは大変有効かなと思いまして、生ゴミ処理機のですね、以前も補助もありました、購入に対しての補助というものをですね、また考えていただける余地というのはあるんでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、今議員の方からですね、生ゴミの処理機というのを以前、2回ほどですね、補助という形で、取り組ませていただいたものでございますが、それをまた検討できないかというお話でございます。家庭から出るゴミの中でですね、やはり、残渣、というものはですね、水分を含んでいるという点もそうですし、燃やすものとしても量があるというふうに思っております。その中で、各家庭でですね、自家の中で処理をしていただいて、肥料として使っていただくとかですね、そのような形用ができる、生ごみの処理機、コンポストと言われるものだと思いますが、そういうものを、取り組むというのは非常に大きな意味のあることだと思っております。これから予算編成もございますけれども、そういう中でですね、実現に向けて努力をしていきたいなというふうに考えております。以上でございます。
佐野議員、
ありがとうございます。市長、ぜひご検討ください。これはただ単にゴミの削減というところも一つあるんですが、やはり今のこの、SDGs ゼロカーボンシティ宣言等を含めて、カーボンニュートラルというところでですね、一番今、いい時期ではないかというふうに思っております。というのはまた、館山市においては、清掃センターの大型回収等もございまして、ゴミの量を受け入れに関して、遺伝の処理場で処分できないものが、もしかしたら、他市、違うところでですね、処理されることになるかもしれません。で、やはりその、私個人的な意見かもしれませんけれども、自分たち自治体で出たゴミは、自分たち自治体で処理ができるというのが、一番望ましいのかなというふうに感じます。というのは、やはりその処理したゴミ、捨てたゴミというものが、市外、県外に運ばれますと、住民意識としては、削減に取り組む意欲というものも、少しこう、萎えてしまうというか、自分のごとのように感じないのかなという気もいたしますので、ぜひまた一つの 広報のきっかけとしてですね、ゼロカーボンシティ宣言もそうですけれども、一つの生ごみ処理機ですとか、もろもろそういう補助に対して、市の方も協力していただきながら進んでいっていただければなと思います。で、次はですね、2つ目のこの省エネルギー推進に関しての、質問というかですね、教えていただければと思いますが、現在ですね、公的施設の省エネ設備については、既存の建物、今予定されている建物、今後計画されて建てていく建物とあると思いますが、どのようにその辺の省エネに対してお考えでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、施設の関係でございますが、公共施設に関しては、現在、6箇所、6施設について、太陽光発電の方が、設置されております。で、それして、その一部、消費する電力の一部としてですね、活用させていただいているという状況でございます。それと、館山市が所有する土地に関しても、2箇所、風力発電とですね、メガソーラーという形で、貸し出す形の中でですね、新エネルギーに対しての取り組みをしていただいているところでございます。現在施工中のものというのはございませんが、これからですね、建設が予定されております新館山中学校、こちらの方を建設する際にですね、従来3中にもございました、2中にもありますけれども、旧2中にもございますけれども、同じようにですね、太陽光のものを、太陽光発電をですね、屋上に配置して、環境学習の一環も兼ねてですね、つけていくという形も、考えております。以上でございます。
以上、佐野議員。
ありがとうございました。大きいところで、市役所4号館、また中学校、現館山中学校ですかね、屋上に見えるのも、承知はしております。今後、建てていくものの中にですね、消防団の詰め所なんかも市が関係して建てていくものなのかなというふうに考えております。で、ああいう小さな建物ではありますが、そういう施設もですね、ぜひそういった自然環境に配慮した、省エネ設備などの設置が可能であればですね、考えていただいて、館山市が率先してそういう活動に取り組んでいるよというところを見せていただければなというふうに思っております。次、3つ目のですね、環境負荷の少ないまちづくりについて、ちょっとお伺いいたします。その中でご答弁の中に、広報されて、周知されてしてはいますが、バイオマスプラスチックを使用したごみ指定袋の導入ということであります。具体的なメリット、杉の木約4800本ですか、の1年間に排出する CO2 に相当する量の削減になるということでございます。想像すると、とてもすごい量なのかなと、42トンの CO2 削減ということではありますが、メリットは、大体十分承知はしました。で、聞きにくいんですが、今度、デメリットに、その袋にすることによって、デメリットですね、があるのかなというふうに思います。というのは、先進事例だということだと思いますので、市民、我々が使う上でですね、よく言われるのは、弱かったりとか、水が漏れてしまったりだとかっていうこともあるかと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、今、新しい指定袋、バイオマスプラスチックを使ったですね、指定袋についての、懸念材料ということで心配する点につきましてですね、ご質問いただきました。よく言われるところでございます。今までの単一の製品の中にですね、新しいものを配合するという形の中でご心配されるのはあると思いますし、ごもっともだと思います。その中でですね、私ども今回これも製品発注ということでですね、製造の発注をお願いしているわけなんですが、その使用書の中で、従来の、今使っていただいている指定袋と同じ引っ張り強度、同じ厚さということでですね、使用を指定しております。その点では強度的な問題はですね、ないものというふうに考えております。 また、それだけではですね、数字上の話だろうというところもあると思いますので、一つだけ補足をさせていただきますが、すでにですね、25% の、バイオマスプラスチックを入れて、指定袋としている、先進団体、他にもあるわけなんですが、そちらの方に伺いましたところですね、そちらのところで実際使ってみて、強度的な低下があったとか、そのような問題はないというご回答をいただいておりますので、安心材料としてですね、お聞き届けいただければと思います。以上でございます。
佐野議員。
わかりました。どうしても投入されて、改善点があったとしてもですね、なかなかその辺を反省して次へ進むということがなかなか難しい、事情もあるかと思います。ですが先進的なことですので、導入してみてまた改善点等があればですね、ぜひやってみたけどここが悪かった、ここが良かった、その辺を評価していただきながら、よりいいものにぜひ進めていっていただければなというふうに思います。で、ちょっと先ほどの循環することのゴミの循環に関してちょっと補足なんですけど、今月の段々立山の1ページの中にですね、ちょうどタイムリーな話題でゴミの分別リサイクルの方法が書いてあったので、皆さんもうお読みいただいているかと思いますが、ちょうどクリスマスケーキですね、クリスマスケーキの入れ物の周りは箱ですよ、下はプラスチックですよ、しっかりここ分別して、ゴミの削減つなげましょうと、ああいう記事を見ると分かりやすくて、ましてや今タイムリーですので非常に良かったかなというふうに私は思いました。というのは市民の方からもですね、ゴミのカレンダーですかがちょっと見にくいねっていうお声はお伺いしてます。で、私も恥ずかしい話ですね、ちょっと知らなかったことがありまして、カレンダー自身がスポンサー企業のお金でできているということをちょっと聞きました。で、なかなか全部を改善するのは難しいですし、以前平成29年までですかね、細分化された1枚の大きな紙が一緒にカレンダーと一緒にですね、配られていたようです。で、それが今もう各家庭に配られていないですかねと私は承知はしてますが、その辺も踏まえて、やっぱり段々立山ああいう広報で細かくそういう、日常的な市民目線でのああいう記事というのは本当にありがたく感じましたので、ぜひまた継続してですね、ゴミ削減等につなげられるものになっていってもらえればと思います。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、記事の方をですね、よく読んでいただきまして、ありがとうございます。担当の方もですね、そういうつもりで出しているものですから、受け取っていただけると、非常に今後の励みになってくると思います。引き続きですね、皆さんに分かりやすい、ゴミというのはたくさんのものがいろんな種類ありますんで、分別に一つにしてもですね、なかなかこれでいいんだろうかっていうのが出てきます。それを全部ですね、皆さんにご紹介するというのはなかなか難しいんですけども、少しでも分かりやすいですね、ゴミの分別につながるような、ことを、これからも続けてまいりたいと思いますので、今後ともご指導の方いただけたらと思います。ありがとうございます。
以上、佐野議員。
ありがとうございます。前後してすみません。では、もう一つですね、最後に全体的なこととしてお伺いしたいんですが、ゼロカーボンシティを宣言するときにですね、宣言における主な施策の中に、取り組みを市役所全庁を挙げ、市民や事業者の皆様と協力し取り組んでいきますということでございました。具体的にこの市役所でですね、現在取り組んでいることっていうのがあれば、お伝え願いますでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、市役所ではですね、これまでもゴミの削減という形の中で、古いところでいけば、301号運動ですとか、前橋マークアップということでですね、ゴミを出さない工夫というのをやり始めました。そこに、古紙の分類というものを入れて、やってきております。その中でですね、立山市の、地球温暖化対策実行計画というものを作ってまして、そこに基づいた中でですね、いわゆるゴミの削減、リサイクルの、向上、紙類の抑制とペーパーレス化、あと あれですね、公用車の使用を抑制していくということ、あと、移動に関してもですね、移動や通勤に関しても徒歩や自転車という形で車を使わないでということもですね、やったりとかですね、あと省エネ化、電気の使用を抑制するという形のもの、まあ、あと、照明を LED 化して、電気量を減らすとかですね、まあ、これはもともとはクールビズとかウォームビズと言ってたことですけれども、最近ではクールチョイスというふうに名称が変わってきておりますが、クールチョイスの導入、体調を早くする、定時体調を促すというようなですね、こと、あと、環境配慮品、リサイクル品だとかですね、そういうものを事務用品として導入したりとかですね、ということをやっております。まあ、皆様にですね、市民の皆様、事業者の皆様にですね、こういうふうなことをやると削減になるんだよということをお伝えするためにも、まず市役所の方でですね、いろんなことを試してみて、そこら辺やった中でですね、具体的に皆様にお伝えできればということで、取り組みの方をさせていただいているところでございます。まあ、今後ともですね、市役所の中でいろいろ努力をした結果をですね、皆様にお伝えできるように、努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
佐野議員、
ありがとうございます。ぜひやはり市民にはこうしたらこうなったよっていう結果としてですね、市の体験談とかそういうものが、お話ししていただければより分かりやすいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、その中でやはり無理なと言ったんですけど、過度な削減意識になってしまうと、当然長続きもしなかったりします。まあ、簡単に言うとダイエットなんかもそうでしょうけれども、楽しくダイエットすればゆっくり痩せられますけど、過度なダイエットをするとリバウンドがあります。で、ちょっとどうなのかなって思ったのは、お昼、電気を消すのはやはり必要なことなのかなとは思いながらもですね、消費電力の少ない LED の電気ですから、ご飯食べるときぐらいはですね、食事のする場所は明かりがあってもいいのかなというのは個人的にちょっと感じたところでありますので、また職員の方の働きやすい場、ね、働きやすい環境づくりという面でも、ぜひその辺もご検討していただいて、お話の、題材にでもなればなというふうには思います。で、最後にもう一回、このカーボンシティ宣言に関してですね、当然、環境化が主となって、行っていくのだろうというふうには認識はしておりますけれども、当然、市役所全庁でですね、取り組んでいくことかと思います。で、まあ、具体的にというか、まあ、各課との連携というものに関しては、どのようにお考えでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、まあ、議員がおっしゃる通りですね、環境セクションだけでですね、頑張ってても、なし得ないもの、まあ、各課連携の中でやっていくものだというふうに思っております。まあ、その中で、まあ、市全庁的にですね、古紙を取り組んでみたりだとかですね、LED 化をしたりとか、まあ、今ほど、まあ、昼の食事の時ぐらいはという話もありまして、職員の、気持ちまで、させていただきましてありがとうございます。そちらのこともまた検討しながらですね、やっていきたいと思っております。また、各課ですね、いろんな、施策を打っていく、イベントをやったりとかする、そういうふうなこともございます。その中で、ゴミを少なくする、環境への配慮をするということをですね、やっていただけるようにですね、横の連携をしっかり取りながら、関わって、やっていきたいというふうに思っております。以上でございます。
以上、佐野議員。
ありがとうございました。各課によって当然取り組む施策というかですね、そのカーボン、ゼロカーボンに向けての取り組み方というのも違ってくるところもあるかと思いますので、うまく連携して環境課の皆さんでですね、先陣を切ってですね、館山市全体が、まあ、ゴミの削減もしくはカーボンニュートラルになっていけるようにですね、市民まとめていっていただければというふうに思います。では次に、2点目、大きな2点目、歴史文化遺産の活用について数点お伺いをさせていただきたいと思います。歴史文化遺産といっても多分広いので、今回はちょっと絞ってですね、 戦争遺跡と言われているものに関して数点ちょっとお伺いできればと思います。赤山地下壕の近くにあります宮城野延滞壕、ご存知かと思いますが、あそこは民有地にある、民間で所有されていると思います。その延滞壕の管理状況はどのようになっておりますでしょうか。
手島教育部長。
はい、宮城野延滞壕の管理状況でございますが、宮城野延滞壕は立山海軍航空隊の航空機の格納庫として作られました。市内で確認されている延滞壕は宮城のほかに高圧にございます。宮城野延滞壕については民有地にございまして、所有者の方などが管理を行っているところでございます。延滞壕の見学については所有者のご理解をいただいておりまして、敷地への立ち入りと見学を無償で許可していただいているという状況でございます。以上でございます。
以上。佐野議員。
では宮城野延滞壕をお持ちの所有者というんでしょうか、地権者の方は何名いらっしゃるんでしょうか。
手島教育部長。
はい、宮城野延滞壕の場所、土地の地権者でございますが、宮城野延滞壕の本体とですね、前には見学で使わせていただいているところですが、そこの部分の土地の地権者、合計で2名でございます。
以上。佐野議員。
では今現状のですね、宮城野延滞壕の活用状況についてはいかがでしょうか。
手島教育部長。
はい、宮城野延滞壕の活用状況でございますが、宮城野延滞壕のみではなくですね、延滞壕周辺の立山地区の歴史文化を探訪できるよう案内看板を設置したり、近くにある赤山地下壕など他のスポットも含めて、南房総花海街道のウォーキングコースや立山フィールドミュージアムで紹介するなど情報提供に努めております。以上でございます。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。その中に今看板というところがあったと思うんですが、宮城野延滞壕近くにですね、私も見ましたけど、道路脇にこう案内があって、この近くに延滞壕がありますよ、探してみてくださいって、もう目の先にね、ありますけれども、その看板の設置場所っていうのは、私有地なんでしょうか、民有地なんでしょうか。
手島教育部長。
はい、設置場所についてですが、こちらは民有地でございますが、所有者の方と土地の、賃借の契約を結んで設置しているところでございます。以上でございます。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。多くが民有地だというふうに先ほどのご答弁いただきましたけれども、民有地にあるその遺産を活用する場合には、やはりお話あったように、その所有者に承諾を得なければならないとか、そういったような弊害というのがあるかと思うんですけど、いかがでしょうか。
教育部長。手島教育部長。
はい、弊害ということでございますが、遺産を活用していく中でですね、来訪者が増加するということが予想されます。その弊害としては、生活道路の渋滞ですとか混雑、それから騒音、無断駐車ですとか、個人の方の庭ですとか敷地内へのゴミの不法投棄、立ち入り禁止区域への侵入など、地域住民の生活や地域の自然環境に悪影響を与える場合があります。で、遺産を日常的に管理する方がいない場合ですね、そういった場合には、遺産へのいたずらですとか、損傷などの恐れもあります。そもそも遺産そのものが所在する土地ですとか、土地自体も個人の所有であるために、一般的に自由な見学が困難といったところが挙げられるかと思います。以上でございます。
佐野議員。
はい、たくさんのこう障害というか、そういったものがあるんだなというのは感じます。で、民有地にある、その遺産の 管理についてなんですけれども、まあ、現状、ちょっと聞いたお話ですと、まあ所有者が近隣の草刈りをしたり、その遺跡の維持をしていると、またあと支援団体など、まあ、そういった団体がですね、そういう維持管理をしているというのはよく聞きます。まあ、市として管理保存の支援について、どのように今お考えなんでしょうか。
手島教育部長。
はい、管理保存の支援についてということでございますが、市内には多くの歴史文化遺産が存在しておりまして、そのうちの99件は国や県、市の文化財として指定をされているところでございます。それらの遺産にはさまざまな種類がございます。そのほとんどが個人の所有となっているところですが、所有する方々や支援団体の皆様がこれらの遺産を大切にして守ってこられたことについて敬意を表するところでございます。これらの遺産のうち指定文化財については修理等に要する費用が高額な場合には行政から補助が行われることもありますけれども、保存管理につきましては文化財として指定の有無にかかわらず、所有者個人の方にお願いする、所有者個人の方が行うものでございます。また指定文化財を含めまして個人が所有する財産、この環境整備にかかるもの、まあ、草刈りもそれに含まれますけれども、それに関する費用を市が支援することはできません。費用的な面については市からの支援ということでありませんが、昨今クラウドファンディング等の手法で個人の方々から直接支援を仰ぐことも広まっており、所有者の方ですとか支援団体の方にはこういった手法のを取り入れることも検討していただくのがよろしいのではないかと思います。また管理保存にあたっての技術的な点でご不明な点があればそれにつきましてはご相談いただければと思います。以上でございます。
以上。佐野議員。
ありがとうございます。正直今のご答弁いただきながら大変難しい問題なんだなというのは分かってまいりました。やはり一つの遺跡等がなくなってしまうと、その遺跡はもう元に戻らないというのは、まあ、皆さんお分かりのことかと思いますし、その遺跡自身にも、重要性というんでしょうかね、ランク付けといったらあれかもしれませんけれども、そういったものをまあしっかりつけてもらって、立山市として本当に重要なものというのは、個人に任せるのでもなく、できたら市で管理、所有するのも一つの考えなのかなというふうに思います。その中にもやはり財政的な面、いろいろな、諸問題等があるかと思いますが、なくしたらもう戻ってきませんので、今生きている我々が考え行動しなければならないことだとは思ってますので、ぜひしっかりとその辺はですね、専門家交えてですねご検討いただきながら、今後の子どもたちにそういったものを残していけるような環境づくりをお願いしたいと思います。で、赤山地下壕についてちょっと何点か教えてください。先ほどの答弁の中にも赤山地下壕には多くの児童生徒等がおいでいただいているということでございますが、そもそも赤山地下壕が指定されているかと思います。その指定がいつなのか、また、その指定理由ですね、あとはどれぐらいの、観光客というか入郷者というんでしょうか、が見えられているのか、ざっくりで分かる範囲で結構ですので教えてください。
手島教育部長。
はい、赤山についてのご質問でございます。赤山の地下壕が市の指定文化財になった指定の日付ですけれども、平成16年の12月28日に指定されております。その指定の理由といたしましては、全長 1.6 キロメートルと全国的に見ても大規模な防空壕であり、立山市の近代史を理解する上で欠くことのできない重要な遺跡であるということでございます。で、入場者数でございますが、令和元年、 それから去年とコロナの関係で併合していた時期もありますけれども、令和元年が21,260人、令和2年が21,168人、で今年が今年の4月から11月まで、この間で14,229人という以上になっております。
佐野議員。
ありがとうございます。結構たくさんの方がお見えになっていらっしゃるんですね。でネットなんかでも見ますと、ストリートビューが入ってますんで、Google マップで少しこう入っていけたりっていうのも面白いなとは思いましたし、ヘルメットをかぶって入っていくと探検気分で楽しいとか、そういったような書き込みもございました。かといったその一面、その立山市としての戦争遺跡、文化的なものとして重要であるというところの認識からすると、もう少しこれが何でできて、いつ頃できて、どう活用されたかっていうのも、承知の上で入ってもらうと、また入り方、入った時の気分も違うのかなというふうには思いますので、いろいろな活用方法でですね、観光、港課の方とも一緒にですね、ぜひうまく、来客者、来訪者が増える、一つの観光スポットと言っていいか分かりませんが、そういうポイントになればいいなとは思います。で総括して、ちょっと戦争遺跡の保存活用について、ちょっとお伺いしたいのは、今後、その戦争遺跡と言われているものの活用方法とか、活用の方向性っていうんでしょうかね、というのが、もしあれば、お答え願いますか。
手島教育部長。
はい、戦争遺跡の活用方法についてということでございますが、第二次世界大戦以降の近代戦争遺跡の活用の方向としまして、障害学習資源としての活用の方向、それから交流面における活用ということが考えられております。まず障害学習資源としての活用方向といたしましては、平和を考える上での歴史資源として、学校における地域学習や平和学習に生かす方向、それから社会教育に生かす方向ということでございます。それから交流面ということでございますが、かぶる部分もございますが、平和学習や地域学習をテーマとする学習旅行と、こういった形で生かす方向、こういったことが考えられるかというふうに思っております。以上です。
佐野議員。
では戦争遺跡のですね、保存活用する上で、先ほどもいろいろ結構課題等あったんですけれども、こうまとめれるというかですね、ざっくり、何点かその課題、今分かっているような課題というものがあれば、数点をお示しいただければと思いますが。
手島教育部長。
はい、戦争遺跡保存の活用上の課題でございます。戦争遺跡につきましては、近代史を理解する人類史上の遺産として保存活用する必要がございますけれども、まず一つとして、戦争遺跡に対する個々人の価値観の差異、それから歴史的遺産としての評価の難しさ、所有に関わる問題、保存のためのコストの負担や制度などの問題、こういったことが課題として挙げられるかと思います。以上でございます。
以上。佐野議員。
分かりました。もう課題がある程度そうこう明確に分かっているのであればですね、それの解決に向けて少しでも歩みを進められるようにですね、相互に努力をしていっていただければなというふうに思います。あと私有財産である戦争遺跡の活用についてはまたどのようにお考えでしょうか。
手島教育部長。
はい、私有財産である戦争遺跡の活用についてでございますけれども、文化財として指定するにはですね、遺跡を永久的に現状保存していくということになります。所有者の同意が不可欠となります。このためには所有者の理解や協力が必要となってきます。ほとんどの戦争遺跡は私有財産となっていますので、文化財指定する上で、そういった面でのハードルが高いものかと思います。以上でございます。
佐野議員。
ありがとうございます。私有財産というのは個人の財産ということでよろしいですね。先ほどもちょろっとお話ししましたが、市が所有者になれば、ある程度問題も解決する、できる部分もあるかと思いますので、なかなか難しいハードルもあるかと思いますけれども、ぜひ前向きに、考えていただいて、後世に残していっていただければと思います。
鈴木、副市長。
当時、戦争遺跡の保存活用調査にですね、携わっていただきましたので、少し概要をお話しさせていただければと思います。今日は12月8日で、あの真珠湾攻撃の日からちょうど80年になりまして、当時、立山の戦前はですね、海軍の施設が3つございました。立山海軍航空隊、角崎海軍航空隊、また立山海軍砲術学校ということですね、3つの基地がございまして、かなりの隊員の方が立山市内にいたということになります。また東京湾の入り口に立山市に位置するということで、東京湾要塞地帯に一部指定されておりまして、汽車で、立山まで来る場合については、海岸が見えるところについては、カーテンを閉めるとかですね、そういった意味で非常に厳重に警戒されていました。また西崎や神戸の方にはですね、砲台が設置されておりましたし、海岸には水上特攻用の新洋の基地、また南房総エリアにはですね、人間ロケットの桜花のカタパルト、こういったものが設置されておりましたが、敗戦後、終戦後ですね、こちらの方、くさむしておりましたが、市民公益活動団体、こういった方々がですね、ご案内なりをしていたという状況でございます。負の遺産と言われますので、戦争遺跡は負の遺産というイメージがございますので、非常に行政としてはですね、ナイーブな取り扱いでした。市内の軍事遺跡とかですね、いわゆる戦争遺跡が市内にどれほどあって、どういった役割を果たしていたのか、そういったところは行政としては把握できていませんでした。そういった中でですね、調査、ガイド活動はですね、NPO さんがですね、先行しておりましたので、こうした中でですね、行政として、全体の調査、また戦争遺跡の位置づけ、活用方策、こういったものを検討する必要があると考えまして、国の総務省のですね、外郭団体、こちらの方に相談いたしました。そういった中でですね、平和学習拠点という位置づけ、そういった切り口でですね、全体の把握、中心となるものの活用策や共同調査をしていけるんじゃないかとなりまして、防衛研究所の方、また大学の学長、立山航空基地の方々などからなる委員会を設置いたしまして、スタートいたしました。で、共同調査を行いまして、その外郭団体が費用の6割を持ってくださいました。全体調査の結果ですね、市内に47箇所の戦争遺跡を確認いたしまして、核となるものとして、赤山地下壕の全体調査と、公開できるエリアの安全性の確認調査を行いました。そこでですね、全容が1600メーターあるということで、全国にもまれに見る豪であるということが分かりました。そのうち一般公開ができる、安全性が確保できるところが250メーターほどありましたので、こちらの方を一般公開につなげております。これらをどう地域の資源として活用できるかですが、コンセプトをですね、地域丸ごとフィールドミュージアムとしまして、ガイド組織と連携しまして、教育旅行などの一つのメニューとして方向づけを行いまして、安全性の確認やですね、ヘルメットの受け渡しなどの受付業務、こういったものも費用かかりますので、当初は無料で号に入ることができましたが、有料化ということでお願いしまして、現在、年間2万人を超える資源となっているところでございます。当時、赤山地下壕にはですね、人は住んでました。マッシュルームの栽培とかですね、キノコを栽培しておりまして、その設備などはですね、残骸が山となっておりまして、相続人などと話し合いまして、そちらの方を片付けてもらいました。また中が真っ暗ですので、照明等をつけまして、見学コースを確保して、また説明板、チラシを作るなどして、現在に至っております。この戦争遺跡をですね、教育資源として活用して、ガイド、説明をしていただける方がこの地域にいた、NPO 法人がこの地域に存在したということがですね、非常に私ども大きいと思っておりまして、現在につながっていると思います。単に中を見るだけでは全く意味ございませんので、佐野議員お話しのように、こちらの方に説明する方がいたということが非常に大きいと思っております。以上です。
佐野議員。
ありがとうございます。たくさん私もちょっと今、初めてというかね、お聞きになって勉強になりました。ありがとうございました。 副市長がそれだけ近くで、携わってた方であれば、今後戦争遺跡としてですね、延滞号も含めた赤山地下号、あの辺の一帯として一面としてですね、観光地というか学習の場としてでも活用されることをお願いしたいと思います。ではちょっとお時間もないので最後、になってしまいましたが、不妊治療のですね、適用、保険適用が予定されていることで、今後、費用面では多少、治療者の負担が減るのかなというふうには思います。そこでまた不妊専門相談窓口というのが、有用であるんじゃないかなというふうに思いましたので、今回も不妊についてご質問させていただきました。ご答弁の中にですね、相談員を市の中に配置することは難しいというお言葉がありましたが、具体的に難しいとはどういった内容で難しかったのかな、答えていただけますか。
小沢健康福祉部長。
はい、県が行っている相談センターにはですね、不妊ピアカウンセラーという名称で、不妊に悩んだり、それから不妊治療の体験をした方、また同じような境遇にあった方が養成講座を受講して、相談員となり、それから自分の体験などを交えて相談を受けているとのことでございます。立山市民の相談の件数は、非常に少ない状況であり、市としてそうした方の確保は難しいと思われます。現状では、相談があった場合は健康課の保健師がまず受け、千葉県不妊不育専門相談センターや不妊治療を行う医療機関につないでいきます。当面はそういった対応をしていきたいというふうに考えております。なお状況に変化が生じた場合、そういった場合はその都度考えていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上、佐野議員
ありがとうございました。答弁の中にもね、先ほど文頭にあった、現状ではという答えであったので、今はそうだよというふうに踏んで、状況が今部長もおっしゃってお話でありましたように変わっていけばですね、最善の方法で寄り添った支援をお願いしたいと思います。その中で、阿波地域不妊相談チラシというのがあったかと思います。でそのチラシの中にこの範囲が保険適用だよ、ここは保険適用ではないよというような図解がありました。でそのチラシを、今市民課の方でもお配りいただいているということですが、4月から適用になった場合枠組みがずれて変わってくると思いますので、またその辺のチラシもですね、有効な、PR 媒体であろうかとは思いますので、その辺の回収か新たに作るのも大変でしょうけれども、またそういったものもお考えいただいて、不妊に悩んでいる方はもちろん、不妊に悩んでない方も含めた周知をですね、広く行っていただいて、相談しやすい、市民が安心してそういう話が普通にできるような環境づくりというのが大事なのかなというふうに思っております。というのは金銭的な面も含めて、やはり不妊不育に悩んでいる方は精神的な苦痛が大きいということでございますので、その辺もまた最前線でご活躍の保健師さんも含めましてですね、ご理解していただいて、寄り添った対応を引き続きお願いしたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で1番、佐野誠一議員の質問を終わります。